ご理解第76節。人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。牛、馬は我が子が水に落ちていても助けることができる。助けることができぬ。人間が見ると助けてやる。人間は病気、災難の時、神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。その場限りなら金ででも助けられる。物でも助けることはできるが、心から助ける、または永遠の助かりに続く助かりは、誠の信心によるほかに道はありません。助ける者自身が難儀を修行と分かり、親愛と悟り、心に誠の喜びを受け、その心で人に話をしていけば、そこから神の次元、神仏が不思議な働きを示し表すことが起こり、自他ともに助かることのできる道が開かれ、人間最高の生きがいある信心生活が営まれるようになる。私ども信心をさせていただくと言いますが、その信心をするものとしないものの違いがどこにあるのか、また私どもがそれこそこの世に生を受けた、いわゆるその人生の目的というものは何であるのか、まあ人によっていろいろあると言われるかもしれません。ある人はそれこそスポーツ選手になって成功しようと、まあオリンピックで言えば金メダルを取ろうと、そこに人生の目標を定める人もおられるでしょう。あるいはお金持ちになると、お金があれば何でもできると、また有名人になろうとか政治家になろうとか権力を手にする、まあそれぞれ様々な欲望というのでしょうかね、その自らの欲望を満たす、そのことのために一生を過ごす、そういうものが多いのではないでしょうかね。そういう中にあって人生の目的、人がこの世に生を受けた本当の目的というものは何か、それはやはり心を育てるということ。この世は魂を磨きに来たのであると言われる、この世に来た、この世にいるその目的、本願というのでしょうかね。それは魂を清めること、心を磨くことにあるというのが本当の答えだろうと思いますね。しかしなかなかその本当のことを教えてくださる、あるいはその本当の答えを見出すことが少ない。そして私は何のために生まれてきたのだろうかとか、私の人生は何のための人生だろうかと迷い道に入ってしまう、そういう方たちが多いのではないでしょうかね。これは信心するもの、信心しないもの、あるいはしていないものにかかわらず、人生の最大の目的、それは心を育てることにある、魂を磨き清めることにある。これは全人類共通のことだと思いますね。信心があろうがなかろうが、本来そこに目指しというのか、目標を置かなければならない、人生の目標をですね。しかしそこに目標を定めている人が少ない。普通は教えてもらえないからですね。その私ども人間の人生の目標を教えてくれる、それがあるいは 一つの宗教というのでしょうかね、信心のまあ目的というのでしょうか、でもあろうかと思いますね。やはり信心をして、それこそ師匠から教えてもらって初めて人生の最大の目的は何か、人間がこの世に生を受けたその目的は何かということを教えていただいたように思いますね。信心をさせていただくものにして初めて人間がこの世に生を受けたその本来の目的、本願というものを教えていただくことができる。それは魂を磨き清めることだと、心を育てることだと。そしてまた同時に、なるほど、信心はなくとも本を読んだり見たり、そういう哲学書を読んだりして、そういうことに目覚めた人がおられるかもしれません。しかし本を読んでそこに目覚めたからといって、神様の特別のおかげがいただけれるとは思えませんね。その神様とのご縁をいただく、いわゆる頭で考えてなるほど心を育てようというのではない、実際に神様を体験して、神様のお働きを体験して、なるほど神様のおかげをいただいて、神様と共に自らの心を育てていこう、自らの魂を磨き清めしていこうと、その神様と共にというのか、神様のおかげをいただいて心を育てていこうとする人の上に初めて神様の特別のお働きがいただけれる、それこそ奇跡的なおかげもいただけれることもありますね。いや、むしろ毎日が奇跡の連続というのが本当でしょうね。私どもが何かやろうとして本当はできることではない。師匠が我無力という境地に至られた。そこに至ると日々起きてくることから、それは奇跡の連続だと、これは感じるものですね。おかげの世界が広がっていく。それは今まで1いただいていたおかげが10おかげをいただくようになるということもありましょうけれども、また今まではおかげと感じていなかったものをおかげと感じるようになる。だからいただいているものは同じでも、ありがたいという感謝の心の方が1から10に増えるというのでしょうかね。今までいただいていると思っていたそのおかげが、実は氷山の一角にしかおかげと気づいていなかった。本当はその9割方は隠れていた。その隠れているところもおかげだと。それこそ難儀もおかげであった。難儀のおかげで心を育てていただくことができた、いただくことができるということが本当に分かれば、難儀もおかげだということになりますね。それが自分に好都合の良いおかげというのではない。そのことによって心を磨くことができる、いわゆる本願を達成するためのおかげだということになりますね。おかげの世界が広がるとは、何もいただくものが広がるのではない、おかげと感ずるものの世界が広がるということもありましょうね。どういう心を育てればよいのか、それを教えてくださる そしてまたそこに神様の奇跡的なおかげもいただけれるというのが信心だと思いますね。で、今日神様がお示しくださる、それは教祖様のこのご理解にあります。人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよと、いわゆる人を助ける心を作れと、人の助かりを祈る心を持てよと、そしてまたその人の助かりを祈ること、人を助けること、それがありがたいことだと、そう感じる心を育てていけということですね。私どもがこの世に生を受けたのは魂を磨くことだ、心を育てることだ、そのことのために生を受けた、これは万人がそうなのだ。だけれども信心をさせていただくものはそこに神様のおかげをいただいて心を育てさせていただく、その神様のおかげをいただいて心を育てさせていただくところに神様のまた奇跡的なお働きをもいただくことができる。道はこうならずと言われるゆえんがそこにあるように思いますね。なるほど、一人だけで自分だけで心を育てようとすることもできなくはないのかもしれません。しかしそこに神様のおかげをいただいてさせていただくというところが信心の味噌でもあるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。